幸せなイスラエルという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。人は幸せをよく求めてます。本の中で一番売れてる本は幸せという本であります。まあこのイスラエルは40年間アラノで厳しい生活をしました。水もない、乾ききた地、岩から水が出る、サソリが出る、そういったところ40年歩きました。そのような人々にモーセは幸せなイスラエルとそのように言ってるんですね。これはもう信仰の宣言であります。この予出記には彼らは幸せではないんです。しかし彼らはイエス・キリストの中でイエス・キリストを信じた人々ですので本当に幸せな人々であります。皆さんイエス様を信じる人々、その中には幸せがあります。神様の子供になって私たちがこの神様から贈られる喜び、心の中で平安があふれる幸福感になるんです。皆さんイエス様を信じる皆さんが今日この予出記ではなくて本当にイエス様の中にある幸福感を感じるように主の名によって祝福します。第一番目、イエス様を信じる人々は、ね、心の中で自分が愛されてるということを感じるんです。このイエス様から自分が愛されるんだという思いがね、心の中を支配するんです。だから喜びが離れません。イエス様信じて一番特徴は何か、喜びです。それで深い平安ですね。これが幸福感ですよ、ね、イエス様の中にはこのような幸福感があります。イエス・キリストの御名には絶対希望があります。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでる。皆さんは喜ばれてます。まあ、26節にはね、イエシュルンという言葉が出てくるんです。また、そして28節にはイスラエル、またヤコブという言葉が出てるんですね。この全体の中で3つの名前が出てるんですけど、これはドイツの人物です。ヤコブが代わってイスラエルをこう神様が愛称としてエシュルンと呼びました。神様の愛がもう本当に親しく呼ぶ愛を込めて呼ぶんですね。皆さん携帯の中で、皆さんが一番愛する夫、妻、そうじゃないんですか。その名前をハニーと、ね、書く人がいるんです、うん、神様が私を呼ぶ時には私の名前、後ろの名前、友達が私を呼んでる名前がイラという点、イラと呼ぶんです。主が私を呼ぶときにイラと呼ぶんですね。本当に神様が愛して呼ぶその名前がエシュルンであります。だからこの、ね、環境のどんな時間を私たちが過ごしても神様から愛されると。勝利します。結婚してね、もう家にはもう何もなかった。米はない、米がないからご飯が食べられなかったと言うと、うちの子供たちがラーメン食べたらいいと言ってるんですけど、このような厳しい時代であったんですけど、本当に私たちは全てを耐えて喜んでいきました。なぜかというと愛があったからです。 イエス様の愛があれば私たちはどんな時代も打ち勝って勝利します。なぜかというとね、この神に並ぶものはないと、こんなに愛する十字架で死んでくださるほど皆さんと私を愛しておられます。その方があなたを助けると言われますね。助けるために天を乗るって、一声のうちに雲に乗られる、これは急ぐその姿でしょ。私たちが何かあったらすぐ助けようとする、また雲に乗ってるという、雲の柱、火の柱で40年間イスラエルと共に歩きました。それで彼らが水が必要ですとしたら、水を与え、マナを与え、また上からいろんなうずらを与えて、焼肉も与えました。このように神様が必要なものをすぐすぐ助けてくださいました。神に習うものは神様は天地万物を作られた創造者であります。その方が力強い御手で皆さんと私を守る、ね、昼にはパラソルになる雲が、夜には火が暖房になって暖かくしてくださるんです。このような主の力が私たちを助ける、だから助けるから皆さん失望しないで、叫んで主と共に歩んでいけるようにしてください。私はもう韓国という国が危険なことになって本当に辛くて辛くて、主よ国を助けてください、助けてください、ずっとその祈りでした。もう日本人である皆さんに私が言ってもね、ピンとこないよ。それである日この車車検をしました、昨年。それで車検が終わって家に帰る時に、車の中で主が私を呼びました。イラーイラー、はい、あなたのタイトルは生き返るんだということを聞いて、それから私は安心して、今もう韓国のニュースなんか全然神経 しなくて生きるようになりました。ストレスにならなくなりました。主がすべて助けるために天を乗り、天に乗り、雲に乗られる。だから皆さん、このような素晴らしい神様が今年皆さんを助けてくださいます。2番目はどのように助けるかというんですね。この昔より神はとこのように書いてあります。もうイスラエルの昔の名前は何でしょう。これはヤコブです。ヤコブは握ったという意味なんですよ。双子としてヤコブは生まれました。長男はエサウ、もうちょっとだけ早く出て、その次に出たものがヤコブです。悔しくてね、エサウの足首を握って生まれたからヤコブだと言ったんです。それで彼はそのお母さんのそばでずっとそのアブラームの神様、イサクの神様に対して聞くんですよ。台所でこうお母さん助けながら、わあ素晴らしいアブラハムの神様だ、イサクの神様だ、私ヤコブの神様になってほしい、しかしヘンディケップがある、自分より先に出たエサウが長男よ。だからその伝統的には長男に安守するようになってるんです。イサクもそのように決めたんですね。だから彼は自分の神様になってほしいと切に切に願うんです。しかしエサウは全然関心がない、その祝福に対して、目に 見えない祝福は祝福ではない。ただ彼は遊ぶことだけが幸福です。スポーツカーに乗ってぐわーっと遊んで、おいしい このどこがおいしいかとよく走っておいしいものを食べて遊ぶ、これが彼の人生です。しかしヤコブはそれには興味がない。ただアブラハムの神様、おじさんですね、夫さんイサクの神様、それに関心があって、そのような神として自分が呼ばれたいんです。それで彼がエサウが狩りから帰ってきてからは、彼はもうお腹が空いたらもう目が狂ってしまって何でも判断力がなくなる。それよく分かって、彼が帰る時こうレンズ豆をよくこう匂いをかーっ家全体にするんですね。帰ってきてお腹が空いてもう死にそうよ。その瞬間、お兄さん、このレンズ豆とあなたの調子の権利と交換しよう。いやー、こんなもう調子の権利なんかもういらない、私は目に見えないものに対して。目に見えるものが一番よ。そこから共産主義が出てる、唯物主義。だから共産主義はいつも国旗が赤いんでしょ、ね、レンズ豆よ、この餌を、そのような者たちが物質主義、唯物主義、目に見える世界だけ中心です。目に見えない神様の祝福なんかはもういらないのよ。だから彼がもうすぐ交換した。調子の権利を軽蔑したと書いてある。それで彼が正式にもらったイサクの祝福も受けました。しかし後でエサウがそのものを自分に来る祝福がないということが分かって、怒ってヤコブを殺そうとする。ヤコブが野蛮同情する。それでこの祝福を受けてからはね、どこに行っても神の祝福がついておる。ベテルに到着して、ベテルではしごが上から下に降り、天使が行ったり来たりすることを見る。それでおじさんの家に行って、彼が人を騙す、お父さん騙して、お兄さん騙したことを、自分が14年間騙されて生きる、結婚詐欺を受ける。それで14年間報酬が1円もない。しかしあと6年神様が彼を豊かに祝福して、もう財産がむちゃくちゃ増える。皆さん、今年このような祝福が皆さんについてくるように祝福します。神様が祝福すると、それが祝福がね止まらないのよ。上から 天の雨が降るように神様の祝福がついてくる。それでこのおじラバンが怒って、それで彼が家に帰るんですけど、ラバンのあれを避けて帰る、その時にも神様が守る。まだ彼がお兄さんエサウに自分が帰ってくるんだということをいっぱい賄賂を送るんですけど、もう余薬名を持って彼をヤコブを殺そうとこう迎えない。もう彼はもう全部滅ぼされる瞬間でした。だから神様にヤッボク側で祈るんですね。全部自分の財産と自分の家族を全部渡して、自分一人は渡らない。ちゃんと見てどこまで滅ぼすか、自分は逃げる。これがヤコブよ。ものすごく利己主義、自分しか知らない。それで自分の足を信じてる。その時神様が彼を祝福して、彼の桃の使いを外すんですね。逃げることもできない。完全に神様に降伏する。神様に自分の命を委ねる。その時名前がイスラエルに変わる、ね、 ヤコブは昔です。現在はイスラエルです。イエス様信じて聖霊受けて変えられた人がイスラエル、将来はイエシュルンですね、このことで昔より神は住む家、こんなに性格が利己主義で罪ある人を騙しても神様が彼を選んだ、選んで主の家に入れた。それで永遠の宇宙が下にあるって、皆さんイスラエルがアラノで歩く時にも彼らがこの靴がこの亡くならないこの靴がそのままでした。なぜ40年間主の御手がね彼らを恩抚したから、強い砂漠を歩きながらも恩抚して歩いた。だからイエス様を信じる人々は不思議に安心感がある。教会に来て皆さんに望むのは平安であります、喜びであります。ああ私はこのまま死んでも天国に行くんだ。どうしてこのような思いがするか。主の手が下に落ちないようにこう赤ちゃん音符したように音符する、その手が下にあるから、力強い、私は落ちることはない、そのような思いがこの永遠の腕が下にあることです。それであなたの前から敵を追い払え、出だしにせよと主が命じるんですね。皆さん未来ですよ。今年が今始まりました。今年がどうなっていくかよくわからないけど、私たちはその中にある問題の敵を主が追い払ってくださいます。だから今年私たちは主の中で勝利を確信します。神を愛する者、こう計画によって召された者は神様がすべて益として働かせてくださいます。これが主の中にある人の祝福なんです、ね、神様が未来に対して出だやしにせよと、これはもうイエス様が十字架でこの世に全部支払ったからであります。テテレスタイ、すべて支払いました。だからこのイエス様が罪もイエス様の流された血潮ですべて清めてくださいました。だからヤコブのようにこう性格がもう自己中心的、本当に難しい性格であっても神様が選んだ人だから、その人はイエス様の中にいる人は罪に定められることは決してありません。これがイエス様の中にある人の祝福です。そして絶対この落ちることがない、永遠の腕が下にあるから、皆さんの下は主の永遠の命、永遠の神様の御腕であります。これを今年ずっと思い、神様が皆さん恩抚して今今年歩んでいけること、それを見るように祝福します。まだ敵も主が根絶やしにするんです。だから私たちの人生はシャロムがあります。まだ上が28節を見ると、こうしてイスラエルは安らかに住まい、ヤコブの泉、この穀物と新しい葡萄酒の地を一人で占める、天もまた地をしたらす、上は梅雨です。イスラエルに行くとヘルモン山から梅雨が降りるんですけど、そのヘルモン山の梅雨がこう流れて全部集まって滝になってヨルダン川に流れて、それがガリラ湖のこの イスラエルとヨルダンを食べさせる水となるんです。だから梅雨というものは恵みを意味するんです。天の父なる神様の恵み、上は主の恵みで満ち溢れてます。それで私たちの中には泉が湧く。泉は聖霊の泉です。また穀物と新しいブドウ酒は何でしょう。穀物は主の御言葉です。御言葉が人間となられた方はイエス・キリストです。それでこのブドウ酒、ブドウ酒はイエス様の血潮です。今日の聖餐式がそれですよね。このパンは穀物です。イエス様の体です。これはブドウ酒ではなくて、皆さんが酒に酔っ払ってはいけないからブドウ重酒です。まあブドウ重酒でも何でもね、私たちがこれはイエス・キリストから与えられたその食べ物だと信じると、皆さんの中にそれが注がれるのであります。だから皆さんこれを神様が与えてくださる昔から現在イスラエル、まだイスラエルになってない人も関係ない、昔から今進んでいる神様が必ず変えてくださいます。それでイエシュルン、未来ですね、愛する者、あなたは私が愛する子、私はあなたを喜んでる、その名前です。だからこの神様のことは過去、現在、未来、いつでもそこにイエス様がおられます。その上には永遠の神様の父の恵みが降り注ぎ、下は永遠の腕がこの皆さんを支えている。これを見てください。イエス様を信じる人々はこの中に入ってます。だから29節、幸せなイスラエル、幸せなイエシュルンで呼ぶことができるんですね。皆さんと私は幸せなものであります。神様の保護の中に入ってますよ。これをこのように表現してるんです。幸せなイスラエルよ、誰があなたのようであろう。主に救われた民、皆さんイエス様を信じますか。皆さんはイエス様を信じると永遠の命で救われたのであります。主はあなたを助ける盾だって。盾は敵が矢を撃つんですね、攻撃するんですよ。お前はヤコブだ、もう本当に卑劣なもの、性格もめちゃくちゃ、このようにピュンピュン撃ちます。しかしイエス様の中に入ってると、このボールの中に入ってる、どの角度から攻撃があっても当たらない。私がヤコブです。しかし神様はヤコブを呼んでますよ。ヤコブよ、今ヤコブよ、イスラエルよ、エシュルンよ、そのように呼んでますよ。過去、現在、未来を全部入れて呼ぶんですよ。だからイエス様を信じたということはとってもとっても素晴らしいことです。幸せなことですね。全部守られてる、住む家、家の中に入ってる。だから私たちはその中で神様のこう音符されてるもの、だから敵が来ることはできません。この神様の全能の御手の中に私たちが入ってる、神様ご自身が私たちの住む家になってる。また敵が来ると、えっ、主が追い出してくださいます、追い払ってください、根絶やしにします。これが私たちですよ。だからこの、ね、大立てですね、立って神様が私たちを守る 盾であります。まだあなたの勝利の剣だと。それで敵があなたのところに来てへつらうんだと。キリオンがね、神様に呼ばれました。ミディアン人が長くそのイスラエルを苦しめたからです。もう約20万名ぐらいが集まってきました。神様がキリオンを呼んで、キリオンのラッパーを脅して何万名が集まったんですけど、全部帰らせました。結局あと300名が残りました。ミディアンは20万名です。まだその連合軍も来て助けてるんです。そのキリオンが、ね、神様の知恵をいただいて、このミディアン人が宿営する場所に一人の自分の部下を連れて降りていきました。降りていったらこのような話をすることを聞きますね。四世記7章中3節、
ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると大麦のパンの塊が一つミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打ったのでそれは倒れた。ひっくり返って天幕は倒れてしまった、
だからミディアン人兵士が夢を見たんですよ。ある兵士が、それで自分が見た夢を別の友達に喋るんですね。キリオンのそのところから一つの大麦のパンの塊が転がっていった。それでミディアン人の天幕を打ち倒したということを言ってるんです。それをキリオンが聞くんですね。ああ、神様がこのように勝利を与えるんだ。主4節、
するとその仲間は答えて言った、それはイスラエル人ヨアシュの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ、
じゃあこの仲間がね、ミディアン人の仲間がそのように解釈する、夢を。これはギデオンの剣だ、大麦のパン塊が。皆さん、麦のパンではない、大麦よ。大麦は安いものよ。昔私の家が貧しかったので、大麦ご飯たくさん食べました。だから300人ということは大麦で、キラキラするものではない。しかしそのおにぎり一本がね、転がったらミディアン人20万人のテントを全部壊します。それで大きな勝利を収めるんですね。今年皆さんと私は大麦のようなおにぎりなんですけど、私たちの中で三位一体神様全能者が共におられます。過去現在未来を全部包んでおられる方です。上は恵み、下は永遠の腕が、このように私を安抚して今年進んでいきます。だから私たちは敵を打ち破ります。勝利します。だから皆さん、自分だけ見ると人数も少ない、もう何も誇るものはなくても、私たちの中に宝がある。これは全能の神様の力であります。イエス様が皆さんと私と共に今年を勝利に導いてくださいます。イエス勝利、私も勝利。イエス様の十字架、私の十字架。イエス様のよみがえり、私のよみがえりであります。だから皆さん一緒に告白しましょう。私は幸せなものだ。あなたは幸せな人です。アメン。私もね、日本に来て40年よ、今40年、荒野ですけど幸せなものです。 髪の毛はなくなって大麦のパンのように見えるけど、私がね転がる、私が転がる転がる、ね、歩き方は転がるけど、敵日本のリバイバルを妨げるものを全部打ち倒します。私はある日このような夢を見ました。あの夜の祈祷会をして家に帰って、一つの幻でした、もう数えきれない人々が集まって、大きな、この福岡ドームみたいなところで、世界がありました。その時、それを見て、出ました。寝て夢で私が暗唱するんですね。1万名牧師だけ暗唱する夢でしょうね。けど私にはできないけど主はされます。日本の中で1万名教会がいっぱい建てられることを祝福します。じゃあ祈りましょう。主の御言葉は、私たちはもう大麦のパン塊、おにぎりです。しかしこの中に全能者がおられる、私の過去現在未来すべてを握っておられる方、そして上は祝福の露、下は大きな永遠の腕が私を包んでる。私たちに誰が敵対するでしょう。そのイメージを持っていってください。いくら私たちが小さくても勝利者になります。皆さんと私によって勝利じゃなくて、共におられるイエス・キリストによってであります。じゃあ一緒に祈りましょう。